おはようございます。もう今日は7月の29日ですから、あと2日で7月も終わろうとしています。今年の7月はもう多分これからも長く記憶されるべき7月になったんだろうなって思います。それは同じこの埼玉県の熊谷市で日本の最高気温を更新したなんていうのがありましたし、また今日もね心配なんですけれども、西日本豪雨、大変な災害がそういう被害に見舞われた、そういう年として記憶される年になるんだと思います。そしてまた23年前、地下鉄サリン事件が起こった、オウム真理教による犯罪が裁かれまして、でその死刑囚、ずっと死刑囚だった13人が全員この7月にその死刑が執行された、そういう月にもなりました。で先日その刑が執行された一人に林康夫という、去年60歳だった人物がいるんですけれども、つまり事件当時は30代だった、若者だったわけなんですよね。みんなその幹部は若者だったと言っていいんですけれども、でその林康夫という人のこう昔の裁判もちょっと記事にまたなって出てまして、というのはその裁判のこう第一審の時にその裁判長の言葉っていうのがとても印象深い言葉だったんですね。でもちろんその裁判長も死刑を支持したんですけれども、でも自分なりのこう考えも述べていたんです。ちょっとその記事から少しお読みしますと、こんなことでした。林被告は中学3年の頃から自己の心の中の差別心に思い悩み、20歳の時父親の死に遭遇したことを機に真面目に宗教への関心を深めていた。教団、これはオウム真理教のことですね、教団への入信も林被告なりの求道心に裏付けられており、入信の動機自体を非難することはできない。林被告は教団や松本被告に幾度となく疑問を感じることがあったにもかかわらず、その都度松本被告の指示をあえて正当化して信奉を完全に断ち切れないまま数々の違法活動をし、ついには重大な犯罪に関与した。そのことはまさに林被告が基本的な生活信条として大切にしてきたという人間としての良心を失った者の仕業というほかない。およそ死を誤るほど、死というのはこの死、我が死の恩の死ですね、牧師の死ですね、およそ死を誤るほど不幸なことはなく、この意味において林被告もまた不幸かつ不運であったと言えるという裁判長の言葉があったんです。この世の中で犯罪が起こされれば当然その結果で裁かれます。これはやむを得ないことだと思いますけれども、私自身がねこの林、死刑囚と一体どこが違うんだろうという思いになるんです。彼はこの世の差別とか矛盾に疑問を感じながら真面目に求道したんですね。で修行したんです。しかしなんて悲しいことでしょうか。この裁判長が言うように、誰が自分の死であるのかということほど人生にとって大切で決定的なことはないとやはり言えるのではないかって僕も思いました。 いや私は自分の人生に死など必要はありませんと言われる方もおられるかもしれませんけれども、僕自身は自分自身を振り返って思うんですけれども、そういう時は自分自身を死にしているんじゃないかなって思うんですね。自分自身を神様のような存在にしているんじゃないのかなって思います。そういう時のね、私っていう存在は過ちがなく、どこまでも本当にこう信頼できるというか揺るがない、そういう存在だって言えるんでしょうか。今日は本当は聖書の箇所は聖書教育史に従って読むならば、旧約聖書の創世記の21章の初めの部分を読むことになっていますけれども、また来週も同じ創世記21章から学びますので、創世記を丁寧に読むのは来週に回させていただきたいなって思ったんですけれどもですね、僕は今日のところと創世記と無関心ってわけじゃなくて、無関係ってわけじゃなくて、この創世記21章の中で印象的な言葉があって注目したいなと思ったんですね。でそれはアブラハムとサラの間に男の子が生まれたと。でその出来事の部分で母親になったサラがこういうふうに言うんですね。創世記21章の6節です。サラは言った、神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い、かっこイサクを共にしてくれるでしょう。って書いてあります。で、笑いっていう言葉は、ヘブライ語ではこのイツハークって言うんだそうです。で、それで、あなたの息子の名前をイサク、笑いっていう名にしなさいって、これ神様が前もっておっしゃったんですね。でこれは神は私に笑いをお与えになったっていうのは、他の言葉で言うならば神は私を笑わせてくださったとも訳せるそうです。でここには一方的な神様の恵みとして息子を授かったサラ、また夫アブラハムの喜びが込められていると思うんですよね。で笑いと。でそれまでね、このアブラハムとサラの二人はこの年齢になって子が与えられるなんていうことだと到底こう信じられず、ですからその前にはこう自分たちの元にいたハガイという、女性の、エジプトから来た奴隷ですよね。そのハガイという女性を通してアブラハムとの間に子を産ませると。でその子供を、自分たちの子にしよう、跡継ぎにしようっていう、そういう人間的な思惑によって、男の子を設けているんですよね。でその与えられたというか、ハガイとの間に生まれた子供の名前はイシュマエルと名付けられました。でその13年後なんですよ。もうイシュマエル13歳になってるんですね。でその13年後に神様がアブラハムとサラの間に男の子を与えると。でそしてそのこの名前をイサクと名付けなさいってこう言うんですね。で私はこのイサクとの間に契約を立てますよって神様は言われるんです。そんなことがあるかって二人は思ったんですけれども、果たしてアブラハムが100歳の時、そしてサラに至っては90歳になったその時、神様の言われた通りに男子が与えられました。私たちはともすると子供を作るという言い方を無意識のうちにしてしまわないでしょうか。でもそれは表現として、特にクリスチャンであるならばふさわしくないように思います。もちろんね、不妊で悩まれる方もいらっしゃいますし、その作る作らないなんて表現自体が問題だったこともありますけれども、第一、僕はね、命というものは人間にとって、人生にとって最も深い神秘なんじゃないかなって思うんです。だってこれは人間が作り出せるものじゃないでしょ。与えられるものです。 授かるものでしょう。で、これはもう言い換えれば神様からの恵みなんですよね。で、この時のアブラハムとサラはそのことを本当にこう実感したんじゃないでしょうか。なぜならば最初はこの二人は神様の言葉にもそんなことがありえましょうかって言って、もうちょっと神様の言葉に対してね、笑ったって、その時の笑いっていうのはこう自嘲気味の笑いっていうかね、そんなバカなっていうようなそういう笑いですよね。そういうことも丁寧に聖書は書いてあります。でもそういうふうにこうちょっとせせら笑うっていうかね、そういう二人に対して御使いはおっしゃったんですよね。主に不可能なことがあろうかって、力強い言葉ですよね。神様どんなことだってなすことできるぞとこうおっしゃったんです。で、かくしてその御使いが言ったその1年後にイサクが生まれたんです。文字通り一方的な恵みですよね。で、だからこそこの喜びっていうのは単に子供が誕生したっていうそういう喜びである以上に、神様への恐れ、あ、神様本当にお言葉通りのことをなさる方なんだっていう恐れ、そして深い感謝に満ち溢れたんじゃないかなって思います。それを聖書は神様は笑いをくださったって表現しているんじゃないでしょうか。笑わせてくださった。でですね、この笑いっていう言葉が明確に現れてくる聖書の箇所って、実はここだけのように思います。新約聖書には驚くべきことにないんですよ、笑いって言葉が。イエス様が微笑んだっていうのはかすかにあります。富める青年をね、微笑んで見つめられたっていうのはあるんですけれども、おそらくないと思います。あったら教えていただきたいんですけれども、で、先ほどねお読みしたこの創世記の21章の6節で、この笑い、イサクっていう言葉のところでね、後半ではこう書いてありました。これサラの言葉なんですけれども、聞く者は皆私と笑い、イサクを共にしてくれるでしょうっていうんですね。この夫婦だけのこう喜びにとどまらなかった。これを聞く者はみんな私と笑いを一緒にしてくれるでしょうってこうサラは言うんですよね。で、僕はねここを読んで、あ、この言葉はイエス様の例え話の中の言葉と共通するなってなんかこうはって思ったんです。で、それで今日読んでいただいたルカの福音書の15章の有名な例え話なんですよね。で、ここでは今日2つの例え話を読んでいただきました。99匹と1匹の羊の例え話と、10枚の銀貨のうちの1匹が見つからなくなっちゃったっていう例え話ですよね。で、その中で共通するなって思ったのは、例えばこの15章の6節の言葉、友達や近所の人々を呼び集めて、見つかった羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうって書いてあります。ここではまあね、笑いじゃなくて、まあ、喜びってなっていますけれども、迷い出た一匹の羊を見つけた時のこの羊の持ち主、これ必ずしもね羊飼いとは書いてないんですよね、まあ、羊の持ち主ですね。で、ご主人というか、で、その羊の持ち主のこう笑顔っていうかね、こう笑いっていうのはなんか見えてくるようじゃないですか。で、それに続くこうなくした銀貨のね例え話の中でも同じだと思います。15章の9節にこうあります。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろうって書いてあります。ここでもね、ああよかった見つかったっていう、この女の人のね本当にこう探し求めてて、誇りのもしかしたらねあるような隅っこの方をこう探し当てて、その中で暗いところにあった銀貨見つけたっていう時の、本当にこうもう一回戻ってきたその銀貨、自分の元に戻ってきたっていう時のこう笑顔がこうなんか見えてくるようじゃないですか。本当にまあ分かりやすいというかね、本当にこう素直に内容が分かる印象的な例え話だと思うんですけども、 でもどうなんでしょうか。ここでイエス様が語っておられることっていうのは、私は結構革命的というか、常識を超えた内容が語られているように思ったんです。まずその前にですね、この例え話をイエス様がなさった状況を見る必要があるように思うんですね。で、この15章の最初の方にはこういうふうに記されていました。この舞台ですね、舞台設定、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話されたとあります。自分は正しい信仰者だ、真っ当な人間だと思っているパリサイ派の人たちや律法学者たちが、この時イエス様のそばにいました。なぜならばイエス様という存在が、この方があまりに自由に、このユダヤの共同体からはつまはじきにされている徴税人や罪人に近づいて、また食事まで一緒にして楽しんでいると。そんな律法を守れないような罪人たち、徴税人たちをもう軽やかに受け入れていると。そんなことは神様の律法に掟に反することだ、なんとか訴えてやりたいというふうに、こうもう虎視眈々と狙っていたと思うんですよね。イエス様、何しでかすんだと。で、そこにはね、その心の内にはイエス様に対する嫉妬やね、やっかみみたいなものもあったと思うんですよね。たくさんの人が今イエス様のもとにこう来て、その話を聞こうとしているんですから、律法の専門家、先生と呼ばれる者たちは今そっぽを向かれているというかね、そこには人集まってこないんですから。で、ファリサイ派の人たちや律法学者たちは、この主税人とか罪人という言われているね、存在について、この人たちは、まあ当時ですよ、ユダヤ教の神殿を中心とする宗教生活からは排除されるべき、いわゆるこう真っ当な存在ではないもの、神様の恵みから漏れたこの囲いの外というか枠の外の人々であるっていうふうに捉えていたようにこう思います。そうですよね。だからイエス様のなさったことがね、革命的に思えるわけですよ。で、この枠の外の人々だって思ってたと。けれどどうなんでしょう。これは決してこの2000年前のこの時代の特殊な話ではないんじゃないかなとも僕は思いました。先週でしたか、ある女性の国会議員が、生産性のない LGBT には税金を使うべきではないという持論を語って今物議を醸しています。私もこれはひどい言葉だなってもう呆れましたけれども、でもそれについて僕ちょっとね、いろいろインターネットの記事検索してたらば、コラムニストの小田島隆という方がこんなことをご自分のコラムで書かれていました。これもちょっとびっくりしたんですけれども、この女性議員のね、言葉を受けてですよ、同じような考えを持っている人は残念ながら少なくないんじゃないかと私は思うと言うんですね。で、宇田島さんこういうふうに続けます。私たちが暮らしているこの国には病弱だったり老齢だったり性的に少数派だったり思想的に異端だったりする、いずれにせよ普通でない人たちが駆逐されたり排除されたり隅に追いやられたりすることを、人権侵害や 弱者への迫害とは考えず、むしろ社会の健全化に寄与する行動、ないしは正しい淘汰の過程と考える人たちが一定数存在するって書くんです。で、そしてそのことを小田島氏は思うと絶望的な思いになるって書いていました。そういう他者を受け入れない思想、それは私は LGBT の性的少数者に対してだけではないと思います。あの相模原市の障害者施設での殺人事件の犯人のが持っていたという優生思想や、韓国人朝鮮人は帰れというヘイトデモが公然と行われたりすることや、また沖縄の辺野古の埋め立てに反対して座り込んでいる者たちを、おじいさんおばあさんたちをごぼう抜きに排除することなど、みんなどっかでつながっているように思います。しかし私はこれは単に政治が悪いという問題だとは思いません。私たちの内側にも返ってくる問題なんだと思います。こういう時だからこそ聖書の言葉、イエス様の言葉を真剣に聞くことが大事なのではないかと思います。この例え話のイエス様の言葉っていうのは甘っちょろい言葉じゃないと思います。実に挑戦的だと思います。例え話の初めにイエス様はね、この例え話をなさるときに、あなた方の中にっておっしゃってるんですよ。僕はこれに今回ね、読んでてはっとこう初めてのようにこう気づかされました。誰か100匹の羊を持っている人がいてっていう話じゃないんですよ。あなた方の中にって言ってるんです。自分自身のこととして考えてほしいっていうことでしょう、きっと。そしてイエス様が語られます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を探し出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。ここで謎に思えるのは、迷い出た一匹を探し出すのはまあ理解できるけれども、99匹野原に残したまんまにしておくっていうのはどうなのということですよね。だってその間にまた他の羊が迷い出てしまったらどうすんの。確かにその通りですよ。私たちはそうやってこう頭で計算するんです。そしてまあたとえ一匹失われてもまだ99匹残っていると、自分でさまよっちゃった羊見つかるかどうかわからないじゃないか、一生懸命探しに行ったっていつ見つかるかわからないし、そんなことしてる間に残ってる羊のことも心配になる。今探しに行くなんてことはかえって危険なことなんじゃないかって、これがまあ言ってみれば普通の計算かもしれません。そこで私は先ほどのね、女性議員が語った生産性のない LGBT に税金払うなって言ったあの生産性っていう言葉をちょっと思い出したんですね。失われたものを探し出すほど生産性に反することはないでしょう。見つかる保証はないんですから。こうやってね、静かにこう電卓でねこう計算するように、あ、これ無駄だと。で、合理的に考えれば 今行くことはしない方がいいと、それはやむを得ないっていう判断する方が利口な人でしょう。けれどもイエス様はそんなことは全く念頭にない言い方をされています。ここで見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかって。であるいは銀貨については見つかるまで見つけるまで念を入れて探さないだろうかっておっしゃってます。諦めるなんていう選択肢はないんですよ。先ほど野原に残された99匹はどうなのって考えてしまうこともあるんじゃないかって申しました。けれどもそういう時私たちはそういう時は自分が迷い出た一匹だとは考えていないんじゃないですか。むしろそんな一匹のために99匹側にいるこちらが迷惑を被る、そんなのはごめんだって考えちゃうんじゃないですか。それこそ淘汰の思想、排除の思想じゃないですか。それが、そういう気持ちが僕たちの心の中にどっかあるんですよ。横たわってるんですよ。それに対してイエス様は切り込んでくるんだと僕は思いました。それが私たちの心の中にある根深い罪です。でもね、こういうこともあるんじゃないかなと思いました。もし私たちが、またあなたご自身がね、完璧でないにしてもね、親であるならば、その子供が行方不明になってしまったならば、諦めないで探し出そうとするでしょう。で、今回の西日本の災害の時もね、行方不明の子供どこなんだって一生懸命探されてる、そういう映像映し出されてましたよね。もう私たちはそんな映像ずっと見てますよ、あの東日本大震災の時から。自分の子供のことは諦めないんですよ。ましてあなたを作られた神様は、あなたが失われること、滅んでいくことを涼しい顔して、あいつは生産性がないからこのままでいいよなんていうことは決しておっしゃらないということを、この例えば言っているんじゃないですか。見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかってある通りに、その言葉通りに主イエス様は生きてくださいました。神様の思いは熱いんです。愛に燃えて熱いんですよ。踊る大捜査線っていう映画があったじゃないですか。ご覧になった方もいらっしゃると思いますけど、刑事物語ですよね、湾岸署っていうところのね、あの小田裕二が刑事役だったやつですよ。であのところでね、印象深いシーンがありましたよ。よくあれでね、あ、なんかこういう言葉があったんですね。こう会議室の中でね、こうキャリア組たちがね、こうずっとモニターに映されているその現場の、その成り行きをね、捜査の成り行きを見守ってるんですよ。でそこにこう青島刑事が入ってきてね、事件はここで起こってんじゃないんだと、現場で起こってるんだというふうにこう大声で叫ぶんですよね。あ、神様そういう方だなって私思ったんですよ。神様は会議室の中でじっとどこに羊行っちゃったのって眺めているような人じゃなくって、そういう存在じゃなくって、危険を顧みずに現場の最前線に直行する、あの青島刑事のような存在じゃないかなと思いましたよ。どうしてそこまでやるのか、人間を愛しているからですよ。救いたいからです。愚かな神様じゃないですか。損得を計算できない神様ですよ。まるでこの地上に私一人しかいないように、どこまでもどこまでも迷子になった私という人間を追いかけてくださる神様です。 じゃあどこまで追いかけられたのか。十字架までです。本当におバカな神様です。人間のためにご自分が殺されることを選ばれた神様です。そこにあるのは必ずこの人を救うという愛だけです。そしてあの十字架の上で、今日あなたは私と共に楽園にいるっておっしゃって、私たち罪人の命を神の子の命の中に招き入れ、もうあなたは私のものだ、どんなことがあってもお前と一緒に生きるよって言ってくださっているんです。これを恵みと言わずして何と言うべきかと思いますよね。この恵みを知った私たちは本当の意味の喜びをね、知っているんじゃないですか。で、最初に戻ります。さあ一緒に喜ぼう。この十五章にもありましたし、サラも言ったんですよ。さあ一緒に喜ぼうって。誰よりもまずその言葉をおっしゃったのは神様ですよ。この福音、例え話では祝宴を開かれているのは神様なんです。その祝宴に、宴にね、この神様に見出された私たち一人一人はみんな招かれて、その喜びを分かち合うんですよね。天使たちの間に喜びがあるって書いてあります。天では大きな喜びがあるって前の訳では書いてあったかなと思うんですけど、でその天の喜びを今ここで先取りしているのが教会の礼拝なんですよ。天で行われるこの礼拝の喜びの何億倍も何兆倍もの喜びがある、そのかけらって言ったらいいのか分かりませんけども、ほんの一部をね、私たち先取りさせていただいてるんです。それが礼拝だし、私たちのこの主にある交わりじゃないかなって思いました。私たちは聖書を通しこの誠の羊飼いを、私たちのために責任をお取りくださる命の死を、死ですよ、誠の死ですよ、間違った死を選んじゃいけないんですよ。私たちは本当に確かな正しい死を知らされているってどんだけ感謝のことか。このお方に結びつくとき、そこには恐怖からね、その教祖に従うなんてことは絶対ないんです。そんなことではなく、イエス様に従うってことは喜びなんですよ。だって私のことを知り尽くしているんだから。で、天に迎えてくださる約束がもう与えられてるんだから、恐怖じゃなくて喜びを持って仕えていくことができる、なんと幸いな人生を私たち与えられていることかって思うんです。そして今私たちの内側にさえもね、聖霊ご自身が宿ってくださって、一人一人のうちに、お互いの中に、お互い本当に受け入れ合える仲間がこのように与えられている。お互いを価値あるものとして、神の子として受け入れ合うことができる交わりが与えられている。すごいことが起こってるんです。一方的な恵みです。イサク、イサク、笑い、それがね、その笑いが行き交う教会でありますようにって。来月いよいよ新しい就任式に迎えようとして、新しい歩みをさせていただきますけれども、私たちの新しい歴史をね、神様与えてくださいますけれども、笑いの教会でありたいなって思いますよね。私もね、もっともっとね、笑わなきゃいけないなって、ね、思いました。笑顔がね、似合うものでありたいなって思ったんです。だってキリストがね、くださる笑いですよ。頑張って作る笑いじゃなくって、そのキリストがくださる笑いにね、本当にさらに多くの人々が出会い、その喜びを共に分かち合うことができるよう、ご一緒にこの教会の一員とされている喜びをかみしめながら歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの一方的な恵みをいただいている私たちです。決して当たり前の恵みではありません。私たち罪人一人一人を追い求めて追い求めて探し出して、あなたの懐に戻してくださるために、 私たちに代わって一人子イエス様を十字架にかけてくださいました。私たちはさまよい、帰る道がわからなくなった羊のような存在です。また部屋の隅っこの方に転がり込んでしまった一匹の銀貨のような存在です。自分の力では帰ることができないんです。けれどもあなたはその私たちを探し出すまでは帰ろうとなさらないお方です。その大きな愛によって今あなたの救いの中に入れられていることを心から感謝いたします。いつも自分中心の眼差ししか持てない本当に罪深いものです。そして他者を裁いたり、また自分自身をも裁いたりしてしまいます。どうぞあなたの十字架の愛の眼差しをいただいて、許しをいただいて、他者との関係、また自分自身との関係を生きることができますようにお願いします。そしてあなたがくださる大きな喜び、心からの笑いをご一緒に分かち合うお互いとしてくださいますようお願いいたします。私たちが本当の平和を生きることができますよう、さらにあなたの恵みを知るものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。